コリンのこれこそ里なり。はい、皆様おはようございます。お目覚めはいかがでしょう。パーソナリティのゆっこりんこと森井ゆき子です。8月に入りましてね、もう後半に入りましたね。そう、皆さん夏休み真っ只中かな。夏休みの宿題なんかどんなでしょう。そろそろ追い込みにかかってる頃でしょうかね。それともまだまだ避暑地とか夏休みの思い出作りにいろんなところにご家族で行ってらっしゃるでしょうかね。これさとはね、はい、8月の後半になりますと、ぶどう作りでね、もう本当たわわなぶどうが実ってて、粒まじきをしたりとか袋かけをしたりとか、9月の第1週の土曜日にはこれさとでは収穫祭が行われるんですよ。その収穫祭の時にはね、朝どれのぶどうがテントにいっぱい並びまして、またね、これさとでできた有機無農薬の美味しい野菜もテントにいっぱい並んで、皆さんね、お越しいただくのを楽しみに、これさとの人準備の方もね、始まってるんですよ。私が管理させていただいてますこれさとのワイン記念館の方でも、9月の7日では、コーヒー、紅茶、グラスワイン各200円で販売してますので、お越しの際はぜひワイン記念館の方に寄ってゆっこりーんっていう感じで声をかけていただくと、もうとっても嬉しいです。コーヒーサービスしちゃうかもそんな感じです。さてさてね、今日のゲストなんですけど、太田恵子さんをお呼びいたしました。ピアノ教室、エレクトーン教室ね、ご自宅の方でされていらっしゃるとっても素敵な女性なんですよ。この後ご登場いただきます。これこそ里なり。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお届けいたします。
オープン
ラインメディオ夢の改めまして、ゆっこりんです。では本日のゲスト太田恵子さんを早速お呼びしましょうね。恵子さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今日はようこそお越しくださいまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、じゃあね、リスナーの皆さんに恵子さんってどんな方かなっていう感じで自己紹介の方をお願いできますか。
はい、太田恵子と申します、
はい、
岡山市東区でピアノとエレクトーンの教室をしています、
うんうん、はい、はい、そうなんですね、
はい
はい、もうね、とっても素敵なね、ピアノエレクトーン教師をされつつ、今ね、打ち合わせでもお話聞いたんですけれども、はい、考え方がもうすごく素敵で、ただただピアノとかエレクトーンを習うだけでなくって、はい、もうその他のね、なんて言うんでしょう、恵子さんの思いっていうのが素敵で、ぜひリスナーの皆様にもその思いを聞いてもらいたくって、
はい
うん、お伝えしたいなと思います。はい、今されてることはピアノエレクトーン教室をしながらなんですけど、
はい、はい、
うん、
コーチングの勉強をしてまして、
はい、
もう10年ぐらい受ける側としてコーチングを受けてたんですけど、昨年から縁があって、
はい、
マザーズコーチングって言って、お母さん、子育て中のお母さんに特化したコーチングをできるようにってことで学びました。それで、そこで学んだことが、こう子どもたちのありのままを認めて受け止めようっていうこととか、子どもたちのいいところを探そう、見つけようとかいうとことか、あとそれをこうもっと広げていくと、子どもたちが自分で考えてこう行動できるようにこうしてあげようみたいな感じ、うん、そういうことを心がけながら レッスンをしているような感じです。
いや、はい、素敵です ね。ただ一曲が弾ければいいとか練習してきたことをね先生に見てもらうだけではなくって、はい、そういったコーチングね受けられてて、私も子供の頃ピアノ教室に行ってたことがあるんですけど、はい、練習してまだ来てないのとかここ間違ってる、ここ違うとかって言われて、はい、なんかしょぼんとした経験もあるんですけど、はいはい、瀬戸さんなんかどんなです？
そうなんです、私も前までのレッスンは、うんうん、もうピアノ教室ってダメ出しの教室じゃないんですけど、ね、やっぱりせっかく練習してきてもここが違う、そこが違うってやっぱりつい先に言っちゃう、で子供がガクってなっちゃうところがあったんですけども、ちょっとそれをガラッと変えて、もうまずはもう本当に子どもたちが練習していてもしてなくても、うん、あなたのことは大好きなんだよっていうことをまず伝えたいっていうところから、であと、まああのね、曲を弾いてくれた時には、うん、まずできてるとことか、うん、素敵なところとかいいところをこうピンポイントに褒めてあげて、
あ、は
い、そこがまず第一歩みたいな感じで、子どもたちがちょっと笑顔になる感じ、今日あんまできてないんだよねって言いながらちょっとうんっていう顔をしてきてる子でも、まあまず第一声、あ、ここいいよここいいよって言ってあげたら、あ、いいんだって思ってちょっと子供がニコッとなりますね。
わあ、いいな、はい、なんか目に浮かびそうで、うん、生徒さん今何人ぐらいいらっしゃるんです？はい、
生徒さん今35人のぐらいの生徒さんが、
すごい、
はい、来てくれています。
お、は
い、
そうなんですか、はい、レッスン時間ってじゃあ学校から帰って夕方、はい、
そうですね、夕方からスタートして、
もう曜日は決まってるんですか？
うん、もうその生徒さんが来る曜日は毎週何曜日で決まってるんですけど、うんうん、自分はもう月火水木金土、うんうん、はい、あの日曜日以外は
平日ずっと、
はい、
あ、毎日、
はい、毎日やってます。
あ、そうですか、はい、わ、いいですね。生徒さんって、まあ、幼稚園、小学校、中学校、大人、どう、うん、年代層は？
そうですね、一番ちっちゃい子、うん、今は保育園の年中さんの子が一番ちっちゃくて、
うん、年中さん、ね、
はい、で小学生いて中学生、うん、高校生、うん、あとはそのお母さん、うん、あの生徒さんのお母さんが自分もやってみたいということで、うん、何年か前から、うん、あの習ってくださる、
うん、あ、はい、大人のお母さんも ね、
そうですね、
親子さんで、
そうですね、親子で習ってる方と、あと子供さんがもう、うん、高校卒業して、うんうんうん、あの専門学校とか行ってて、うん、もちょっと来れなくなっちゃったけど、うんうん、お母さんだけは残っていて、私がもうずっと来ますみたいな感じで来てくださってる方とか、
はい、あ、いいな、
そうですね、あの家族 で、うん、でそういう方は発表会とかで親子で一緒に弾いたりとかしてくださって、
うん、そうなんですか、
なんかすごく和やかな感じになりますね。
そうですね、はい、うーん、いや、素敵な恵子さんの、ね、教室のなんか風景が思い描かれるんですけど、そうやってピアノとエレクトーンとまたそのマザーズコーチング、
はい、
ね、入れようと思われたきっかけっていうか経緯っていうのはどういった思いで？
あ、マザーズコーチを、
うん、
はい、もう遡っていいんですか？
うん、どうぞ。
もうちっちゃい頃、
はい、ちっちゃい頃のそこ聞きたいわ。
もう、まあ、自分自身が自己肯定感はもう低い子供時代を過ごしたといいますか、もう割と親が転勤族で核家族で、私 もう小学校も2つ中学校も2つってこう転校して
経験
があるんですけど、その中でやっぱり母親がやっぱりもう自分が頑張んなきゃって思ってたんだと思うんですが、すごくこう厳しい母親で、もう子供心にも自分はいい子にしてないと親は受け入れてもらえないんじゃないかなっていうふうにこうちょっと思ってた感じがあります。でちょっとこうやっぱ自信のない子供だったんですけども、あのでも短大に行くときにお家を出て、あの祖父母と初めて一緒に暮らした経緯があるんですけど、その時に祖母がすごく私のことを大事にしてくれて、それでやっとこうありのまま、もういい子じゃなくてもありのままの自分を、あ、このおばあちゃんは受け止めてくれるんだっていう経験をして、もうすごくそれがこう嬉しいっていうか心がほぐれる、
なるほどね、
そういう経験をしました。
うん、
はい、でも実際自分が、じゃあ結婚して子育てってなると、やっぱり自分が辛い思いした分なんかちゃんと子育てしなきゃいけないっていう風に逆に思っちゃって、
わかるわかる
で結局そういう、もう一倍の子にはもう本当に厳しい子育てで、本当ごめんねって、本当今思えばごめんねって感じなんですけど、ちょっと ダメなお母さんだったなっていう感じで、そんなこともあって、まあ、その時もやっぱり自分も自信がないから余計そうだったのかなと思うんですけど、あのピアノ教室をしていく中で、自分がちゃんとしないとっていうところで、まあ、コーチングにこう出会って学ぶことになったんです。
あ、そうなんですか。
もう生徒がだんだん増えてきたので、ちょっと自分が心配になってきて、このピアノ、太田ピアノエレクトン教室が、まあ、船と例えると、はい、その船がちゃんと座礁しないで、
あ、すごい、
まっすぐこう行きたいところに、子どもたちの行きたいところにこう進めるようにと思った時に、ちょっと自分一人じゃ無理かもしれないって、ちょっとなんか不安になって、
なるほど、
はい、それでコーチの方についていただいて、月一遍のコーチングを受けて、こう自分をこう正していくといいますか、はい、でそれがずっとしてたんですけど、はい、で今度また縁があって、マザーズコーチっていうところを勉強することになりまして、でやっぱり受けるだけと勉強するのとだいぶ違って、
あ、違いますか、
はい、そうですね、だいぶ心がけることとか学んだことがすごくたくさんあって、でその中で やっとそのありのままのあなたを見て、よしとしてと言いますか、受け止めよう、受け入れようっていうところを学んだり、子どもたちのいいところを見つけてあげようっていうことを学んだり、ついついやっぱり親は悪いところに目が行くので、
そう、どうしてもね、ダメ出しっていうかね、あれできてない、これいけないとかね、そこに行っちゃいますよね。
そうなんですよ。じゃなくって、いいところを酔い出しみたいな感じで、いいところをまず見つけて認めようっていうところ、あと、まあ子どもたちの話をしっかり聞こうっていうところで、こう受け止めるっていうことが大事なんだなっていうことが、やっと勉強して分かって、そこからピアノ教室の生徒さんへの接し方も、もう変わったっていう感じがあります。
あ、そうですか、はい、いや、素敵。そういうね、接し方を学んで生徒さんに接すると、はい、生徒さんの側もなんか変化っていうか、あります？
そうですね、やっぱり笑顔が増えたっていうのが無敵面に思います。なんか練習を頑張ってる子は普段から頑張ってるねって言えてたんだけど、やっぱりなかなか練習できない子もやっぱりいまして、
そうですよね、
そこがなんとなくこうだんだんこう、なんていうかな、むくれ顔になっちゃったりとか、しょぼんってなっちゃったりすることが前はあったんだけど、もうそういうことがもうなくなったので、私も楽しいし、子どもたちも楽しくニコニコとレッスンを受けてくれるようになりました。
あ、そうか、はい、じゃあ例えば、今週、いや先生ごめん、ちょっと練習できてないんだとかいうような生徒さんにも、どんな声掛けを、
もうまあ弾いてもらって、でもここいいじゃんとかでもどんな練習しなくても、できるところあるんです、必ず。
あ、良いところを見つけてあげる、
そうです、そうです、そこをここいいよとか言って言ってあげると、なんかちょっとなんかニコって笑って、
嬉しいよね本当にね。いや、叱られるかな、行きたくないかなとか思い持って行ってる生徒さんも、そうやってけこさんみたいに良いところを言うと、おっていう感じで、ね、嬉しいですね。
そうです、まんざらでもないなっていう顔をなんか
あ、そうなんですか、
はい、そうですね、そこでやっとじゃあ今日どうするってことになって、あんまりできないから、じゃあここで練習がしたいってなったら、分かったって言って練習にこう付き合って、で何回か弾いてるとできるようになるので、あ、できたじゃんみたいになると、またニコって笑うみたいな感じですか、
ね、あ、素敵。もうそれってなんかピアノとかエレクトーン幅を広げて、はい、なんか人生至るところでいろんなところでもそれが使えるっていうか、学びになるっていうか、人と接するにあたって大切なことかなとか思い持って聞かせてもらったんですけど、
はい、あ、そうですね、もうね、お教室だけじゃなくって、ね、お母さんのことだったり、あとね、会社とかでね、こう上司と部下の関係とかだったりでも、いろんなところでそういうなんか、接し方ができれば、こうみんな笑顔が増えていくような感じがします、
ですね、はい、自己肯定感ですよね、はいはい、いや大切だと思います。私もついね、今年になってライフスキルを学んだところなんですけど、はいはい、それも大前提というか一番基本中の基、自己肯定感だったんですよ、はいはい、それが負に落ちるっていうか、はい、身につけるのがなかなか難しくて、一度聞いて分かってるつもりなんだけども、はい、なんか生活習慣でつい、ダメ出しを言っちゃって、
そうです ね、
思いとはかけ離れたことを言っちゃってっていうこともあるんですけど、
そう
ですね、いや素敵だな、そういう思いに至って、それでね、太田教室、はい、ピアノ教室の大きな船を、はい、それで前に進んで行かれてるっていうのは、はい、乗ってる生徒さんも安心して、
だといいんですけどね、頑張って、
行かれてると思います、はいはい、そのマザーズコーチングはどのぐらい学ばれたんですか。
もうでも1年間、はい、いろんなあの初級あ初級じゃないか、うん、2級1級とかあるんですけど
あるんですか、
うん、まだ学び途中でもうちょっと上まで行きたいなっていう
のが岡山で。
あ、それはですね、もう今頃インターネットのあれなので、うんうん、もう東京にいる講師の先生とインターネットを通じて、はい、あのズームって言うんですけど、
はいはい、ズーム
会話ができて、もうだから、まあ、1対1じゃなくて先生がいて、うんうん、もう全国あの、ね、大阪とか福岡とかの先生が一緒になって、うん、こう受けるような。
あ、すごい、そんなことができるんですね。
はい、そうです、そうです。それであの、ね、やり取りもちゃんとその時にできるし、
はい、そばにまるでいるような感じで。
そうです、そうです。だからもう4、5人で1人の先生のこう話を聞いて、でこっちからも発信できるので。
なるほど。ご自宅で。
そうです、そうです。だからあの大勢で受ける講座と違って、はい、もう絶対寝ることはないっていうか
そうだね、寝れないよね。
寝れないから、もう本当に頑張ってやってるみたいな感じ。
1対1なんですか、そのズームでやってる時は。
ズームでもう画面にいっぱい先生がいて、うんうんうん、受講者の人が
映ってる。
そうです、そうです。
うわそうですか。じゃあ 表情も全て、ね、そうそうす、分かるんですね。
あの、そうです、そうです、
はい、楽しそう。
そうです、すごく楽しかったし勉強になりました。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、そっか。そんな感じでね、うん、エレクトーンピアノ教室をされてて、そうそう、またなんかその他恵子さんには思いがあるんですよね。
あ、そのマザーズコーチングっていうのをもっと広く一般のお母さんたちにもお伝える機会があったらいいなって思うのと、うん、あと、まあ、ピアノ教室といえば、うん、こうたくさんの人にこう輪が広がると、音楽が好きな人、うん、それがその、ね、障害を持っている人とか、うん、そういう持ってない人関係なく、うん、こうみんなが集う場になったらいいなっていうのが、うん、はい、あります。
あ、壮大なテーマですけどね、うん、
はいはい、
そうですよね。いろんな人、健常者の人もいれば、その発達障害の人もいるしね、うんうんうん、そういったまあ自閉症の方とか、はい、いろんな方、垣根を取り除いて、うんうん、門戸を開いて、うんうん、いろんな方にそういう教室に来てもらってね、うんうん、音楽に親しんでもらいたいっていう。
そうです、音楽は楽しいんだよっていうことはやっぱりね、伝えたいことだし、楽しんでほしいなって思うし、はい、そこにも垣根はないから、うん、あのね、その人たちなりの楽しみ方が必ずあるはずだと思って、うん、そうやってなんか仲間が増えていったらいいなって、はい、思います。
う、はい、そうですよね、はい、前も生徒さんの中で自閉症の方が、ね、
はい、
ね、
そうです、すごく音楽が大好きな、うん、あのお子さんで、小学校2年生の時から初めて来てくれて、
はい、
でまず歌がすごくうまいんですよ。
そうなんですか。
めっちゃ音程が合ってて、うまいなと思って、でだんだんその、あのお勉強もこうお家とかが、ね、うん、学校でされてたから、ひらがなが読めたので、うん、はい、音符のドレミは分からなかったんだけど、ひらがなを打ってあげると、うん、それでドレミが分かって、
なるほどね、
うん、でエレクトーンが好きだったので、うんうん、エレクトーン の、うん、あの音楽やリズムに合わせて、うん、あのミッキーマウスマーチだったりとか、うん、あのいろいろいろんな曲を、うん、いくつかレパートリーがあって、うん、それをこう楽しく弾いてっていうのを、そのでもその子はもう二十歳過ぎて23歳ぐらいまでかな、ずっと、あの、
う
ん、長いスパンで来てくれて、
わあ、うん、いいな。
そう でも時々なんかすごく涙が流れてこう、うん、こうなんか泣いちゃったりとかする時とかもあったんですけど、
お教室で。
そうなんです、やっぱり何かちょっとその日は体調が悪かったりとか、でお母さんも気にかけてくださったりとかして、今日はちょっとなんか無理かもしれないみたいな時もあったりしたんですけど、でもそんなこんなありながら、でもなんかここに来るのは楽しいもんだって思ってくれてるような感じがして、うん、大きくなってからは全然そういうことがなくなって、もう楽しく弾いてそうですね、帰っていくっていう感じでした。
うーん、はい、その、ね、自閉症の生徒さん、
はい、
どういうきっかけで恵子さんの教室に来られるようになったんですか。
うん、それはあれですね、うちの娘のお友達のご兄弟の方だったんです。
うん、あ、そうなんですか。うんうん、
それでピアノ、ね、やってたら、うんうん、まずそのお兄ちゃんって言いますか、その自閉症の方が先に習いに来られて、
うんうん、そうなんですか、うん、
よかったら教えてくれんとお母さんに言われて、分かったやってみるわって言って、うんうんうんうん、そんな感じで、で後から妹さんか、その友達、そうです、そうです、 来られた感じ。
そうですか、
はい、
ね、自閉症の方もなかなかこう殻に閉じこもって家から出れない方とかね、うん、あの出ていけないっていう方ね、うん、私も目にしてますけれども。
そうですか、うん、でもその方はね結構、うん、あのなんていうのかな、うん、あの明るい感じと言いますか、
そうだ
ったんですか。こだわりはやっぱりある時はあるんですけど、割と明るい、
あ、感じだったんですね、
方でしたね、
うんうん、でも、まあ、恵子さんがそうやって受け止めてもらえて認めてもらえるからこそ、はい、その方も来られてたんだろうなと、うんうん、思いますね。
私も楽しかったですね、その時本当に楽しそうに弾く、うん、姿がすごく、うん、発表会とかにも出てもらったりして、
発表会にもね、
うんうん、そうですそうです、
はい、そうなんですか、はい、いや嬉しいですね、うん、マザーズコーチング、それから発達障害のそういった勉強もされて、
は
い、
あ、そうですね、
るんですね、
はい、そうです。でもそれも勉強はやっぱり、まあ、子どものためにとか生徒さんのためにとか思いで始めたんですけど、うん、やっぱりあのなんだろう、人にはみんなこう得意なところとか不得意なところとかがやっぱり必ず誰しもあるっていうところで、なんかもうみんな同じなんじゃないかなっていう感じがやっぱりその時にしたし、 あと自分がすごく不器用なので、
いやいやそんなことないわ、はい、ピアノ弾けるんだもん。
いやでもあの自分は不器用なので一生懸命練習して、うん、ピアノの先生は割と器用な方が多いので、シャシャシャって弾いて、
ね、本当ねパラパラって弾いちゃって
そう自分はあの頑張って練習するタイプみたいな感じで、
うん、そうだったんですか、うん、
だからまあ逆にできない子の気持ちも分かるし、
そうでしょうね、
うん、っていうところはあるんですけど、
うん、そういう思いがあるからこそ生徒さんの気持ちとかね、はい、皆さんの気持ちが分かるんだろうなと思って、しみじみ聞かせてもらって、
はい、
うん、いや恵子さん素敵です。
いやもうありがとうございます
ねえ、これからの夢なんですけど、はい、どんな風になっていかれたらいいかなと思ったりして、
はい、うん、もうやっぱでもなんか言葉ばっかり大きい感じはするんですけど、
いえいえ、
うん、やっぱり、うんうん、みんながこう、うん、ね、こうありのままの自分でいいんだなって思えるような、うん、まあ、自分だったらお教室をしてるのでお教室だったりとか、
うん、
あと、ね、子育てをしてるお母さんたちも、
うん、
自分の好きなことを見つけて、うん、子育て大変なんですけど現場はやっぱりね、うん、だけどその中でこうその子供のこととかばっかりにこう翻弄されるだけではなく、
うん、
ね、自分の楽しみもちょっと見つけて、
そうね、
もっとできるような時間が持てたりとか、なんかそういう風になんか子育て中ってしちゃいけないみたいに、
そうそうそうそう、ね、なんか自分のことはもうね
置いといてそう本当人のためばっかりに動いてるお母さんってやっぱり今でも多いと思うので、
そうですよね、
うん、そんなことはないんだよ、まずお母さんが楽しんでこう生き生き生きしてることがやっぱり子供の、あの子供の笑顔にもつながってっていうのはそれもやっぱり感じることなの で、
そうです、ね、
うん、もうお母さん自分のことをほっといあなんていうか自分のことやんないであなたたちのことばっかりでもう大変なのよみたいになるよりは、お母さん、あ、ちょっと楽しんでちょっと今日お茶飲んでくるねみたいな、
そうですよね、
なんかそんなことができた方が子どもたちも自分も好きなことができる、なんて言えばいいのかな、こう好きなことをやっていいんだなって思えるっていうか、
いいですね、本当もう子育て中のお母さんって恵子さんのところに集まってって言いたいようなねえ、みんなで楽しもうっていう感じですよ ね、
すね、うん、
まずはお母さんが楽しんで、
そうですそうです、
ね、それを見て子どもさんもなんか
生き生きとしてくる、
くるような感じですよね、はい、いやーとってもいいお話をねまだまだ聞かせてもらいたいんですけど、これからとはね恵子さんの素敵な素敵なありがとうメッセージコーナーに移りたいと思います、はい、ではお願いします。はい、ありがとうメッセージコーナーです。今日のありがとうメッセージは太田恵子さんです。ではお願いします。
はい、でありがとうメッセージはお教室の生徒さんに、はい、生徒さんたちに伝えたいと思います。はい、お教室の生徒さんたちへ、ピアノ教室のお仕事は一人一人の生徒さんと長くお付き合いできるっていうのがすごくいいところで、今だったら長くこう習いに来てる 来てくれてる子は幼稚園の時から来てくれて今高校生になってる子とかいるので、もう10年以上長く一人のお子さんと付き合うことができるっていうのがすごくありがたいなって思っています。でその一人一人の生徒さんにこうすごくドラマがあって、もうあの発表会とかそういう発表の場でこう頑張ってる姿とかそういうのを見るのがすごく私はもうなんか嬉しいっていうかありがたいっていうか、そういう気持ちがいつもしています。で、あの子どもたちすごく強くって、例えばある発表の場でうまくいかなかったりしても、その次の発表の場ではすごく力を発揮したりするんです。それで、ね、よくやったね、すごいねって声かけたら、その前の時がうまくいかなかったから今度はそんな風になりたくないから一生懸命練習したんだって言って、なんかもう、 こう転んでもただでは起きないっていうか、もう必ず何かを掴んで立ち上がるっていう姿を私も何度もあの見てきて、もうそれが本当に子どもたちの力っていうかなんかあのそうですね、すごくありがたいな。あの大人がこの子はこのぐらいしかできないとか、そんな風に絶対に思っちゃいけないなっていうなんか反省の意味も込めて、そうやってあの大事に大事にこう信じて見守っていけたらいいなっていうのをすごくあの思います。でそうやってこうキラキラと輝くあの子どもたちのこう姿を見せてもらう時が、やっぱりそういう経験を何遍もさせてもらっていることがもう私のこうなんか宝物みたいな感じがしていて、本当にそれがもうありがとうっていう気持ちでいっぱいになります。そうやってあのなんだろうな、これからもそうやってこう子どもたちがキラッとこう輝ける場所をこう作ってあげるのが私のお仕事だろうなって思うし、で今来ているこうちっちゃいこれからこう上手になっていくであろう生徒さんをしっかりと見守って、こういいところをたくさん見つけて伸ばしてあげたいなって思います。そしてあのこれはもうおせっかいの領域に入るのかもしれないんですけど、こう習いに来ているお母さんたちも子育て頑張っているお母さんが本当にもう皆さんそうなので、もうねぎらいの言葉をかけてあげたりとか、あの頑張ってますよねっていうところをもうしっかりお伝えできたらいいなと思って、はい、そんなだから大変な忙しい中こうピアノを習いに子どもさん来させてくれて、こうピアノを子どもにあの習わせようって思ってくださってることが、それもありがたいことだし、はい、私はそういう、 こう皆さんの思いをしっかりこう受け止めて、もう自分もあの真面目にっていうか、はい、一生懸命これからも、うん、させてもらいたいなと思っています。はい、もうピアノの生徒さん、これからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。感動しました。大竹子さんのありがとうメッセージでした。
夢の種、
夢を見ていたい。
はい、ありがとうございました、けこさん。
ありがとうございました。
もう先にね、あのありがとうコーナーでも感動しちゃってね、うるうるっときて素敵なメッセージいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
うん、もうあとね1分半なんですけども、はい、終わりました。感想どうです？
いや、もうドキドキしたんですけどでもゆっくりがすごくあの丁寧に話を聞いてくださったので、
はい、あ、こちらこそ、
はい、楽しかったです。
ありがとうございました、はい、ね、こんな素敵な恵子さんなんですけども、オーターピアノエレクトーン教室につながりたいとか、恵子、はい、さんにつながりたいってって思われているリスナーの方、どうしたらいいでしょう？
ホームページとかブログ、フェイスブックを、うんうん、であの自分の教室のことを書いたりしているので、うん、
はい
はい、あの岡山市東区の太田ピアノで、
はい
はい、
検索すれば分かるんですね、
はい、と思います。コーチングのことも、はいはい、載っています。
あ、そうなんですね、
はい、
わ、皆さんどしどし、ね、お問い合わせくださいね。フェイスブックは太田、大きいの大小の王に、
あ、太い田
んぼ、ね、太い、あ、そうね、はい、真ん中に点があって、はい、太いに田んぼの田、はい、で恵子さんは土二つ、
あ、そうです
ですね、
はい、
で子供の子、
はい、
はい、おたけ子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします
はい、ありがとうございました。ではね、最後までいてもらって、もう次はそう広島スタジオひささんの番組です。バトンタッチしますね。ではまた来週の金曜日朝一番にお会いしましょう。素敵な皆様の一日をお祈りしながら、お出かけの方、 いってらっしゃい。
たちはそうやって夢を探して